エス様の恵みと平和が皆様方の上に豊かにありますように。おはようございます。今日もご一緒に礼拝ができますことを感謝いたします。皆様方は今回のクリスマス人生で何回目でしょうか。教会でお祝いをするというのはとても恵みでありますね。私も数えてみますと50回を超えているということで、まあそれぞれ具体的に思い起こすとキリがありませんけれども、賛美歌を歌いますとその時の情景が浮かんできましたり、高校生であったり大学生であったり、勤めていました時や進学校にいた時、それぞれの教会で奉仕をさせていただいた時などですね、懐かしく思います。疲れが吹っ飛ぶ賛美歌であります。さて今日ご一緒にマタイ3章1節以降のところを見てまいりたいと思います。大公説の第2の聖日に与えられた言葉でありますが、バプテスマのヨハネの登場ということです。その時代の、まあ、痛烈な批判をしたという、まあ、いわば改革者という言葉も彼には当てはまるのではないかと思います。改革が迫られる時代、まあ、これはいつもそうだとは思いますけれども、特にですね、このまま放置していたら国が持たなくなるとか、国の存立に関わる、まあ、ちょうど今そのような言葉が飛び交っておりますけれども、私たちの国でも政治の動きが随分変わってまいりましてですね、この先どういうことが起こってくるのだろうかと心配もされているところであります。日本だけではなく近隣の国々、遠い国でもですね、同じ状況であります。で、振り返ってみますと、ま、日本の場合ですね、江戸時代の末期から昭和の初期にかけて2人のクリスチャンの方々が、ま、時代に警鐘を鳴らす、あるいは改革を呼び求めるといいますか、そういう活躍をした人がおります。よく知られた名前であります。新渡戸稲造と、そして内村鑑三、2人は共に、クラーク博士のですね、あの札幌農学校で学んだ学生であります。新渡戸稲造は五千円札に顔を出しまして、知らなかったという方も多かったかと思いますが、それによってこの人はどんな人なんだろうと関心を持たれた方も多かったのではないかと思います。彼は後に国際連盟の事務次長という立場に立ちまして、まあ、奥様はアメリカ人でありましたけれども、それで有名になったというよりは、彼が書きました本が世界的に有名になった。何かと言いますと、武士道という本であります。まあ、英語が達者であったこともありまして、英語で最初書いたわけであります。それはどういうきっかけかと言いますとですね、ベルギー人の法学者から質問を受けて、宗教教育をしないで、どうして日本は道徳を教えることができるのかという問いを受けて、いやいや、日本には、武士道があると言って書いたということであります。ちょうど日本が日清日露、この二つの戦争に勝った東洋の小さな国が、あの大国清とロシアに勝ったということで注目を浴びていた時であっただけにですね、武士道はよく読まれたわけであります。一方、内村鑑三ですけれども、彼は一高の教師をしておりました。まあ、後の東大になりますが。その教師の立場を追われる事件が起こってしまった。それは、日本が明治憲法を作る前にですね、作った、その前後ですね、教育の基本方針を打ち出した。それが教育勅語、鎮護網に我が高祖高祖国を始めることといって始まっていく、あの小学校、高等小学校の子どもさえ全部そらんじたという、あの教育勅語を最初に学校で読むという時に、 さてどうしたものか。一度皆こう再敬礼をしている中、校長が読み上げるわけですが、内村はどうしたもんかと言って反礼をすると言いますか、90度でなく45度ぐらいだったという説もあるんですけれども、それを学生が 見ましてですね、内村は再敬礼をしなかったというところから、教育直後と信仰、まあ、宗教の問題が起こって、ついに彼はその職を奪われる、まあ、そういう立場に追いやられてしまった。内村が国と、まあ、敵対したわけではありませんけれども、彼にはそんな思いはさらさらなかったのですが、たまたまそういうことになってしまって、中には3人4人のクリスチャンの教師がいたんですが、それぞれ風邪をひいた、具合が悪いと言って当日休んでしまった。内村だけそういうことになったということですけれども、そのような内村に対して新渡戸の場合は、第二次世界大戦が始まるという危機が迫っていたときに、一生懸命国を代表してアメリカ中を駆け巡って、なんとか戦争を食い止めたい、東方戦争するわけですけれども、残念ながら軍部の独走を止めることができない、そしてとうとう戦争に突き進んでしまったということでありました。戦後、内村は昔日露戦争の折に戦争は反対だと非戦論を唱えた、そのことが高く評価されて、一旦は国の敵のような扱いを受けた彼が、亡くなった後ですけれども、郵便局のあの郵便切手に顔、その肖像が印刷されて出てきて、一度みんなびっくりしたわけです。もうすでに彼の名前は葬り去られていると思っていた、その時にですね。そういうことが起こった。で、こうして見てみますと、その時代に警鐘を鳴らす、戦争を食い止める、その働きをしたという点では二人は共通していたのです。そしてもう一つ共通していたのは、その時代に警鐘を鳴らすというその言葉も、時代の流れ、権力によって押しつぶされてしまった。今日読んでいただいたマタイ三章のヨハネも、時の権力に押しつぶされてしまいます。しかし、神の言葉は消されることがなかった。死後、ヨハネのことについて、福音書は、彼が語ったことは、旧約聖書のイザヤ書でいう、あの荒野で叫ぶ声、まさにそうではないか。まあ、このようにですね、言われるようになって、今日私たちはそれを、まあ、時間の前後はありますけれども、このように読むことができているわけであります。メシアの到来を告げた人として、彼は注目をされた。で、ヨハネが登場した時代というのは、実は非常に平和な時代でありました。まあ、短い平和な時代でした。パックス・ロマーナ。ローマという大国の権力が非常に大きくてですね、地域はどんどんそのローマに吸収されていきます。ローマは宗教政策その他、それぞれの地域、それぞれの民族の自由に任せていたということもあって、パレスチナでも自分たちの信仰に従って生活ができていたわけですから、人々はあんまり悪い気はしていない。本音ではそうなんです。建前上は異邦人の支配のもとにあって、いずれメシアが来るならば、我々はもう一度新しい神の光のもとに照らされ、全世界の頂点に立てると思っていたわけでありますが、その時代誰もメシアが来るとは言わなかった。ヨハネだけがその言葉を告げた。人々がヨハネに注目したのは、そのいでたち、身につけている衣服、食べているもの、 そして何よりも彼の出身地であります。一説には彼はエッセネ派と呼ばれるグループに属していたんではないかと言われています。今日私たちは読んでいただいた言葉の中にパリサイ派、サドカイ派という言葉を読みます。まあ、聖書によく出てくる二つのこの当時の支配的なグループです。それともう一つ聖書には出ませんけれどエッセネ派と言われるグループがあって、そのグループは毎日沐浴をする。それは言葉変えていれば言えば毎日洗礼を受ける、罪汚れをそれによって洗い流す、そういうことを日々繰り返しながら、そして伝統的な自分たちの昔からの教えに従って厳格な信仰生活をしていた。パリサイ派とも違う、そのような、しかもアレノという言葉がまさにぴったりでして、生活圏というのは都エルサレムから離れた荒涼たるところ、そこに集団生活をしていたと言われます。このグループに入るのは大変なことで、審査を受け、そして1年2年3年かその間をチェックされて、ようやくエッセネ派の仲間に入れられるというぐらいな非常に厳格な信仰に来た、その一人がヨハネであったわけであります。ですので彼が出てきたということだけでも世間は注目をしたわけであります。そして彼の主張は何であったかというと、悔い改めを激しく迫って、そして8節の言葉にありますようにですね、自分たちがアブラハムの子孫だとうぬぼれて血筋に甘えて、10節にあるようにあなた方は実を結ばないそういう者たちなんだと、放置しておけば切り倒されて火に投げ込まれる、激しい言葉で人々に語ったと。悔い改めよ、天の国は近づいたというのが彼のメッセージの中心でした。ですから人々は非常に関心を持って噂が噂を呼んでヨハネのもとに集まっていったというのが今日の背景であります。しかしそこに集まったのはヨハネから教えを受けて自分たちも悔い改めて彼のような生活に戻ろうという人たちだけではなくて、傍観者といいますか興味本位といいますか、それでもって集まってきた人たちもいたということであります。で、悔い改めというのは、私たちにとっては聞き慣れてしまった言葉でありますけれども、教会においでにならない方々にとってはこれは少し警戒する言葉であります。何を言ってるんだと、私は犯罪者ではないんだと、まあ、このようなすぐに反応するかもしれません。悔い改めというのはあくまで心の問題、信仰に関わる問題だ。政治的な改革、社会の制度の改革ならば心の問題ではありませんから、割と時間をかければ多くの人の賛同を得ればそれができるけれど、悔い改めはあくまで個人の心の信仰の問題ですので、それはその人の尊厳に関わることです。自尊心の高い人にとっては頭を人の前で下げるありえないことであります。それほど悔い改めというのは自分の心の金銭に触れる、いや自尊心を打ち砕かれる、そういうこと抜きには起こり得ないことであります。かつて江戸時代が終わって明治の時代に入って一番戸惑ったのは武士たちでした。彼らは当たり前のように自分には主君がいた、そして上の者に対しては絶対服従、これが彼らの根本的な生きる 生き方であります。ところが明治に入ると使えるべき主君を失ってしまった。市の交渉のこの区別は撤廃されまして、皆一様に同等の資格を持つ者ということになりました。ですから一番困ったのは、私は誰に仕えたらいいのだろうということでした。仕えるべき主君を失ったならば、新しい主君を必要とする。で、そこで初期の明治時代のプロテスタントの教会には、そのような人たちが自分が仕えるべき方はここにおられるのではないかということで集まってきたというのも確かなことであります。まあ、いずれにしましてもですね、悔い改めというのは、自分、あるいは自分、人間の中で仕えるべき方という概念を一旦横へ置いて、私が生涯をかけてこの方を敬い、この言葉に耳を傾け、この方を尊敬し、信じ、従っていくという方へ移していく作業ですから、これは簡単なことでは決してないということであります。話を戻しますが、ヨハネのもとに来た人たちの中で、ヨハネが激しく非難した二つのグループ、先ほどから名が出ております、パリサイ派の人、サドカイ派の人たち、彼らを非常に厳しい言葉で断じております。マムシの末、とんでもない表現ですね。で、これを新しい光でですね、読み直してみると、なぜヨハネはパリサイ人を否定し、サドカイ人を非難したのか。パリサイ人といえば、律法厳守がモットーでした。神の言葉を守る。これを自分たちも徹底し、人にも教えた人です。なので、パリサイ人を否定する、非難するというのは、律法厳守という生き方では人は救われない。新しく人は生まれない。人は生きられないということであります。サドカイ人を否定したということはどういうこと？サドカイ派の人たちは当時の権力に結びつく人たちで、彼らの中で言えば社会の中では祭司職につながる人たちでした。人々の頂点に立つグループです。それは礼拝を第一にする。そして様々な立法の規定を自分たちも守っていくけれども、一番重要なのは礼拝であります。そうしますと、私たちプロテスタントに今の教会も、神の言葉を守る、礼拝を大切にするということ、これをヨハネはある意味でバッサリ切り捨てた。どうしてか。それが彼らの中に欠片も見えないということです。律法を守っているのにどうしてそのような生き方なのか、礼拝を第一と言っておりながら、どうしてそのような人たちへの扱いなのか。あの例え話に出てきます、言葉は辛辣ですね。行き倒れになっていたユダヤ人を通っていく人たちがみんな無視して行ってしまった。その中にはレビ人、祭司が含まれていた。それは痛烈なイエス様のその時代の宗教家たちへの非難であります。ヨハネに通じますね。立場が律法を大切にする、あるいは礼拝を第一にすると言いながら、その生活がまるでそれとは無縁の生活をしている。そのようなものでは新しい時代は築けない。ローマの平和の中でとっぷりと この安逸、こう自分たちの、特権を貪ってやる。そこにヨハネがこのような形で登場してきたわけですから、パリサイ派サドカイ派ともにですね、お互い違いがあってもこの時ばかりは一緒になってやってきたわけです。彼らの大きな違いは復活についての考え方。パリサイ人たちは復活があると信じ、サドカイ派はそんなものはないと言っていた。このように信仰に関わる非常に重要な立場が違うのに、ヨハネの登場は自分たちへの危機と捉えてやってきたというのがこの背景でありますね。共通の敵を見つければ自分たちの違いは消えていくという、まあいい例かもしれません。さて、ヨハネは天の国は近づいたと言いました。ヨハネ自身、自分が来たことによって天の御国が近づいたと言ってるのではないわけです。それほど傲慢ではない。いかにヨハネといえども、彼は自分が来たのでということではなかった。ただこの言葉を語ったということであります。ルカの福音書を見ていきますと、イエス様とヨハネは実は親戚関係にあったということも伺えますね。イエス様を宿したマリア、そしてヨハネを宿したエリサベツは親戚であったと書かれてありますので、誕生の日にちは半年ほどずれていたということではありますけれど、幼子たちがやがて成長していく過程の中でお互いを全く知らなかったと言えるのかどうか、反対に親しかったと言えるかどうか、これはわかりません。ですが、たとえ成長の過程でお互いの生活の場が離れていき、あまりお互いのことは大人になってからのことは知らないと言ったと言ってとしましてもですね、自分がヨハネがですね語っている天の国というのは私が来たことによってではなくて、私のメッセージそのものなんだと、つまり私の後においでになる方、11節にありますようにですね、この自分の後に来られる方がそれをもたらすと、私はあなた方に悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は私よりもさらに力のある方です。私はその方の紐、履物を脱がせてあげる値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と火とのバプテスマをお授けになります。まあ、この言葉にありますように、ヨハネ自身は自分はただこの時代を見て黙っていられなくて立ち上がって語ったのだ。律法厳守、それもいい。礼拝を守る、それも大事だ。しかし指導者たちを見ていたら、とてもそのような時代になっていないではないか、そのような生活になってはいないではないか、それを根本から変える方が私の後でおいでになると言っているわけであります。ですからヨハネはあくまで自分は道備え役に過ぎない、荒野で叫ぶ声に過ぎないのであって、実態ではない、これをはっきりと言っております。ただ、まあ、聖書はよっぽど読み込まなければなりませんね。ヨハネはイエス様がおいでになってこの方だと言った後で、実際にイエス様から私に洗礼を授けてほしいと言われた時に、とんでもありません、私こそあなたからと見抜いてはいたんですが、ヨハネ自身が後で捕らえられた時に、自分が捕らえられてしまっているのにメシアが助けに来てくださらない それで彼の自信は土台もろとも崩れ去ろうとしていた。まあそういうことが後で出てきますので、ヨハネはイエスという方が私からおいでになるメシア、キリスト、神の子とどこまで分かっていたかはこの段階では定かでありません。ですが間違いなくそのイエスという方がメシアであったというのが後々の福音書の記録であります。ヨハネでさえメシアはどういう方かを詳しくは知らなかったんです。何がわからなかったか、ヨハネ自身が苦しみを受けていた時にどうして私を助けに来てくださらないのか、そのこと答えを知らぬまま彼は命を落としていきます。ですが福音書一様にはっきりと書いているのはイエスという方、この方がメシアである。メシアは自分自身が苦しみを受けるんだと。それを通して自分自身の死を通して人に救いを与えるのだ。メシアの死なしには罪の許しはありえないのだ。これは誰も思いつかなかったことでありました。古い時代にイザヤ、預言者イザヤがあのイザヤ書53章を読めばその予言は語られているわけです。主のしもべが苦しみを受けると、苦しみを受けることを通して私たちに救いが与えられる。新約聖書の時代に入ってまさにイエスという方がもう間もなくおいでになるという時にですね、ヨハネでさえ受難のキリストについての理解はなかったのです。私たちが聖書を読んでわからないな、どう結びつけていいのかな、そう思うことは私はとても大切なことだと思う。分かっていないのに分かったふりをして読んでしまうと、重要なことを何にも知らぬままに自分勝手の信仰を理解っていうことになってしまいますので、私たちは毎年繰り返されるアドベントに読む聖書の箇所というのは大体限られている。あ、聞いたことある。あ、知ってる。ということでなくて、これは一体何だろうか。これが示していることを私は本当に理解しているだろうか。そのことを謙虚にですね、その都度私たちは自分自身、神様の前で聖書の言葉をしっかりと祈りながら読んでいくということは大事なことであります。ただヨハネの優れた点は、彼は意味軸もですね、この言葉を語っております。それは何かと言いますと、悔い改めにふさわしい実を結べと言った後で9節で、我々の先祖はアブラハムだと心の中で言うような考えではいけません。あなた方に言っておくが、神はこの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。石ころから、まさか石がアブラハムの子孫になるわけありません。これは何を意味するか、いろんな解釈が可能かと思いますが、その一つとしては異邦人と置き換えてみたらどうでしょうか。この時代に異邦人がアブラハムの子孫になるなんて誰も考えませんし、ユダヤ人であればもう吐き捨てるような言葉、まさかありえない。でも実際今私たちは旧約聖書も新約聖書も神の言葉として読んでいるわけであります。そして私たちもある意味ではアブラハムの子孫と自分たち自身を位置づけて良いわけであります。ヨハネは知らずして語ったけれど、これがイエスという方の登場によって現実になっていったというわけであります。どの道を通してか、 十字架と復活を通してであります。私たちは律法を守る、神の言葉を守る、礼拝を重んじる、重要なことです。けれど、それが私たちを救うのではなくて、救うのはイエスという方を神の子キリストと信じる信仰のみであります。この信仰が私たちを救いに導くのであって、忠実な礼拝生活、そして繰り返し聖書を読み続けることが救いになるのではなくて、もちろんそれらは救われた私たちの大きな力であり、道しるべであり、支えであります。本筋を間違えてはいけないわけであります。さて、最後に、私たちは繰り返し繰り返しクリスマスをお祝いします。私もある時から、説教をするようになってから、このことが苦しくて苦しくてしようがありませんでした。クリスマスに何を説教したらいいだろうと、もう20回30回とやってますと困ってしまったんですが、ある時ふと思いました。今は対抗節、しかし対抗節というのはクリスマスを待ち望むだけだろうか。そうではないかというと、主よ来たりませという祈りは、願いは、イエス様がおいでになる前の人たちの祈りではなくて、だけではなくて、今その過去のクリスマスを感謝して、もう一度来られるイエス様を待ち望むという意味においては、私たちは二度目の対抗節をお祝いするというか、期待する時に、この一年間の教会の暦の中に組み込まれ、それが組み込まれているということだと理解しますと、再び来てくださるイエス様を待ち望むならば、私たちはですね、努力し、頑張り、歯を食いしばる信仰ではなくて、喜びを待ち望む、そういう信仰生活へと導かれているのであるということを、もう一度再確認することができるということであります。ですので、今日たくさんの賛美歌を、クリスマスの待ち望む賛美歌を歌いながら、これをまたもう一度来てくださるイエス様へのその信仰の姿勢を込めて、心を込めてですね、歌うことができればなお幸いではないか。このメッセージがですね、広く周囲の方々へと広げられていくように、内村鑑三にしましても、新渡戸稲造にしましても、彼らの働き、メッセージはその時には評価されなかったけれども、彼らの命が尽きて時代が変わっていった時に、こんな人たちがいたのだ、そのメッセージは今も大事にしなければならないと、私たちはもう一度考えることができます。教会が働いて福音を伝えていくという働きは、その時代に無力に見えます。時代の流れがあまりに違う方向を向いている時に、私たちは時々あざけられて無視されて、でも神の言葉は無視されることがないということをですね、しっかりと心に留めていきたいと思います。皆様方の健康と信仰生活、働き、 ご家庭、それらが豊かな実を結ばれてですね、主の御名が崇められるようにお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、今日も私たちを集めてくださって、あなたの前に礼拝を捧げ、聖書の言葉に耳を傾けることができ、心から感謝をいたします。時代の流れがいかようであっても、神の言葉は変わることはありません。イエス様がおいでくださった過去のことをもう一度、私たちは感謝しながら、再び来てくださるイエス様への思いを強くして、温めて、またこの一週を過ごしていくことができ、クリスマスのお祝いをご一緒にすることができるように導いてください。皆様方のご家庭に、働きの場に、 教会のこの近隣の方々の上に祝福が豊かにありますように。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。アーメン。